よく開かさせていただくこの箇所でありますけれども、この朝はなぜ御霊に導かれてなのかという、そんな題で言葉をご一緒させていただきたいと願っています。私たちは元旦礼拝からこの与えられたこの新年、それを祝福として受け取らせていただくためにと、その秘訣とは何かということをご一緒させていただいています。一言で言うならば、それは世に生かされつつのお互いでありますけれども、この世の価値観によってではなく、神の国の価値観、神様の支配の中に招き入れられているものとして、文字通り神様が願われるその御国の価値観を私たちの価値観として歩まさせていただきましょうという、役員会で学んでいます書籍の中ではですね、日本の神はある面では世間様ではないだろうかと。ですから何かこの謝罪会見をしたりするときにですね、何々を申し上げれませんとかいうことではなくて、世間様をお騒がせいたしまして誠に申し上げれませんと、さまざまな世の価値観によって、心動かされる私たちでありますけれども、しかし本当のところの祝福の秘訣は御国の価値観を握らせていただいてと、そんな中でまずは御国の価値観、そして中でお互いの人生における成功とは一体何かという、そんな中で、それは、祈りの中で、示され、踏み出す一歩は全て成功という、祈りの中で示されて信仰によって踏み出す一歩は全て成功、目に見えるところは失敗のように見えたとしても、それは将来につながるもの、神様どうしてですか、あるいはどのようにしたらいいでしょうかとつながっていくもの、将来に。けども御声に聞かずに成したことは全て失敗、大胆でありますけれども、でも信仰によらないことは全て罪ですというような聖書の言葉もある中で、この世の価値観ではなくてという、そんなことでありました。また消極面としては、先週はもう一つ、あなたなど必要ないという人は一人もいないという、あなたは大切ですという、そうしたことを御国の価値観の積極面と消極面をご一緒させていただいたわけでありますけれども、今週は神の国で見た、神の国の基準で見た試練の受け止め方っていう、試練というものについて私たちはどう受け止めたらよいのか、あるいは試練にはどんな意味があるのか、またどのように付き合えば、向き合えばよいのかということをこの箇所を通してご一緒したいと願っています。おそらく今年もですね、誰一人としてですね、何の試練も経験せず一年を過ごされる方っていうのはほとんどないのではないかなと。けれども、そうした中で信仰で一歩を踏み出して、そして信仰の勝利者として歩まさせていただきたい。早速でありますけれども、この箇所はご承知の通り、イエス様が悪魔の試みを受けられた箇所であります。いよいよ神の国のために、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、宣教に立ち上がられる、その交渉外を歩み始めるために、このいう時に試みを受けられた出来事が記されています。この箇所はすごく重要だと思いますね。 イエス様以外誰も知らないことけれども聖書に記されているということは弟子たちに対してイエス様が直接こういうことが実はあったんだよってそうおっしゃってくださったので私たちはこの出来事を知ることができるようなそうした箇所でありますけれどもご一緒したい。悪魔はなんとかここで交渉がイエス様が立たれる前に倒そうと試みるわけでありますけれどもイエス様はその三つの誘惑に対してことごとく神の言葉をもって勝利されたということが記されています。メシアとして救い主として神の言葉をもって一つ一つの誘惑を退ける。それはもちろん救い主であるイエス様にとって必要なことだったでしょう。けれどもですね、ヘブル人への手紙の4章、お開きをいただくことができる方はお開きいただけたらと思いますが、ヘブル人への手紙の4章の1節からをお読みしますと、14節から、何ページになりますか？4章の読みしますね。14節からお読みしますね。ヘブル人の手紙4章の14節。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ここを見ますとまたここに記された表現ですとイエス様は何のために試みを受けられたかというならそれは実は私たちのためであった。私たちを理解し私たちに同情をくださるために私たちのためにイエス様はこの4章の経験をしてくださったんだそのことを大切なこととしてで受け止めさせていただいて今朝メッセージをご視聴したいと思うわけですけれども、うん、そうした中で、早速一つ目のポイントでありますけれども試みを受けることになった背景ということでありますけれどもどんなもの でしょうか。皆さん確かにイエス様はこのところで悪魔の試みに遭われました。けれどもそこに導かれた経緯はと言いますと聖書ははっきりと示していますね。誰に導かれたんですか。悪魔に御霊に導かれて御霊に導かれてマタイは御霊に導かれてとそしてマルコの福音書はそしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられてさらにルカはですねさて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られたそして御霊に導かれて荒野にというふうに荒野に導かれたのは誰かというならそれは神様父なる神様そして聖霊ご自身、聖霊様が導かれた。ということは、何を意味しているかというなら、それが必要であったからということであります。そのことが必要だからっていう。 誘惑や試みなど誰が求めるでしょう。そんなものは私たちの生涯にないに越したことがありません。けれども試練によって出なければ私たちの生涯に受け取れないものがある。何でしょうか。ここはぜひ皆さん一緒にお開きをいただきたいんですけど、ローマ人への手紙、今教団の聖書日課はローマ人ベラカを扱っていますけど、ローマ人への手紙の5章、なんで神様は試みを許したものかということでありますけれども、ローマ人への手紙の5章を見ますと、開きいただきましたか、296ページ。296ページ、5章の1節からお読みします。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。また、キリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですと。ここには信仰生活の私たちの究極のゴールといいますか、目的が記されているように思います。神様が私たちに受け取らせたいと願っておられるものが記されていると思います。それは練られた品性、キリストに似せられる品性を神様は私たちに与えたいという、すなわち神の形の回復という、練られた品性というものは患難の中で、そして忍耐の中で、祈りの中で、神との交わりの中ででなければその品性は得ることはできない、あるいは得るものではないかもしれません。そうした中で自然のうちに神の憐れみによって身についているのが、つけらさせられるのが品性、練られた品性というものであるのではないでしょうか。今私たち、お互いどんな試練の中に置かれているでしょうか。その試練というのはそれぞれしかも違うということを思いますけども、言えることはそこには試練の中に、ただ中にいらっしゃるお一人お一人に対して、そこにはあなたへの神様の期待と応援があるということであります。あなたを誇りとして天の父なる神様の前に立たせたいイエス様の願いがあるっていう。私、生まれて初めて箱根マラソンを今年応援しました。家内の実家横浜1号線ちょうど東神奈川のところ通るときっていうか、初めてというとちょっと嘘になるんですね、まあ、やってるから行こうと言って何年か前にちょっと行って走ってる、通過してるのをこう見たっていうことはあるんですけれども、他はテレビばかりですよね。でもその袋でしたけれども、まあ、お父さんの墓参りに行こうと言って行って、そして袋東神奈川のところを通るのにまだ1時間ぐらいあるんだけど、カナが行きましょうとかって言って、まだ1時間もあるじゃないのってちょっと待ってよってそんな感じだったんですけど、まあ、とりあえずまあそれならと思って付き合おうと思って、でローソンでコーヒーを買って でそこにいらっしゃる、ポロポロだったんですけど、だんだん人が集まってきて、ポロポロと、でそしてお話をさせていただいたり、で そして、するとですね、そこは神奈川大学というところがこうずっと使う応援のところだったんですけど、名前覚えてますけど、タクヤっていうのが通りますので、通ったらタクヤお願いしますって言ってくださいねとかって言われましてね、こう心を持ってこうでね、最初はそんでもなかったんですけど、いよいよ近づいてくるじゃないですか。で そして中にはね、いやどうして今日いらっしゃってるんですか、いやここにいらっしゃるんですかって言ったら、いや神奈川大学 のキャンパスの近くでね、でその朝早くその彼らが走ってるのを見てるんだと、だから応援したい気持ちで、どうしても来たくなってきたんだとかいう、そんな話も、ああそうですかって、そしていよいよ通り始めるとですね、頑張れって応援したいんですけれども、なんか胸が熱くなっちゃって、込み上げる思いでこ声が出なくなってっていう、テレビで見ているのとは違う、本当に一生懸命に走っている、一生懸命にひたむきに生きようと、その使命を果たそうとする、そういう若者の姿を見たときにですね、本当にもう胸が熱くなって、ああだから箱根マラソンってこんなに人気があるのかなって言いますか、そんなことをこう感じさせられたわけでありますけれども、でもイエス様と天上の生徒たちは地上において本当に試練の中にあっても、ひたむきになんとかと生きようとする私たちに対して同じような思いを持って、頑張れ頑張れと、神様が、イエス様が、あるいは本当に私たちの愛する天上の生徒たちが応援をしてくださっているんだな、御影福音教会の、あるいは本当につらい中に愛するパートナーを送った、そういう一人一人に対して、あなた頑張って、あるいは私の妻よってそんな風にして来よう、お父さんとかですね、お母さん頑張ってというのは、そんな試練はないに越したことがないけれども、試練を通してでなければ、神様が私たちに与えたくても、身につけさせたいと願っても、自分の力ではどうにもできないけれども、その試練の中で与えていただく、身につけさせていただく、その品性は本物で、どんな中にも生きることができる命を私たちに与えるっていう、試練との向き合い方ということを思いますと、それは何が何でも全面的にですね、試練に立ち向かってっていうこともあるでしょうし、あるいはイエス様に全面に立っていただいて、そして私たちはイエス様のこの、この脇の袖からですね、こう見るというような、そんなこともあるでしょうし、あるいは応答しないということや、あるいはその場から一時退くという勇気を持つ必要もあるかもしれません。そしてそれに対して主が願っておられることは何かと祈り求めることが、それがふさわしいやり方、それぞれ違うと思います。出エジプト記の33章を見ますと、神様がモーセに語られたところでは、見よ、私の傍らに一つの場所がある、あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときに、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまで そこであなたを覆おうという神様がモーセに示したその対応は、叫びに隠れ込みなさいと、キリストのうちに隠れ込みなさい、それぞれでありますけれども、試練が与えられるということは、そこには神様のあなたに対する愛と期待があるということを、私たちに対する愛と期待があるということをまず受け取らせていただきましょう。ある牧師のこれそのままの文章なんですけど、試練が一つもないならっていう、そのことでですね、こんなことを、もしあなた方に問題が一つもないとしたら、それこそ危険信号です。あなた方は重大な危機にさらされています。真の人生を送る道から外れてしまっているのに気づいていないのです。もしどうしても問題が一つも見つからないとしたら、今いる場所からすぐに飛び出して車に乗り、事故に遭わないようにでもできるだけ急いで家に帰りなさい。自分の部屋に飛び込んでドアを閉め、ひざまずいて神に祈るのです。神様どうなさったのですか。もう私を信じてくださらないのですか。私のことを期待してくださらないのですか、と祈るべきだ。確かにコリント人の手紙の中には、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません、むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。試練のただ中にあるときに、自分では身につけることができない、お金によっては買うことができないけれども、本当に私たちがこの地上の生涯においていただくことができる最高のものを、キリストにある品性を神様は私にくださろうとしておられるんだと、受け取らさせていただきましょう。二つ目のポイントでありますけれども、イエス様が最初に悪魔の誘惑を退けた言葉、それは石に銘じてパンにと、神の口から出る一つ一つの言葉によって悪魔を退けという、この言葉を鍵にしてということでありますけれども、人生のクライマックスにこそ注意をしましょうという、2つ目のポイントは、人生のクライマックスにこそ注意をしましょう。ちょっとどういうことですか。この場面はクライマックスというよりも、いよいよこれからという場面ではないですか。いよいよこれから、あるいは40日40夜の断食を成し遂げたわけですから、何か成し遂げた時という場面と違いますか。クライマックスというよりもっていう、確かにそうだと思います。私もそのようにこれまでこの箇所を見てまいりました。けれども、今朝のために導かれましたのは、ここはクライマックスとも言える箇所ではないかなと、そのように導かれました。そもそも神の御子であられたイエス様、人類アダムが罪を犯したその時から救いの、人類の救いのご計画を立てられ、そして歴史を通して導いてこられた、その道のりはどれほどのものか。モーセとのやり取りの中ではですね、もう忍耐袋の尾が切れたと言いますか、もう許すことはできない、モーセを、私はイスラエルの民を滅ぼそうと思うというのは、モーセがちょっとこなる神様という、受肉前のイエス様に対して もしそんなことをなさったら、神を恐れない民は何と言うでしょう。そんなふうなところも、イエス様ご自身さまざまなところを通って来られ、そうした中でですね、ついにあとは交渉外の3年半、今までは公の働きではなくしてご自身を隠されたという、けれどもついに交渉外あと残り3年半と考えるならば、クライマックスという見方もできるのではないでしょうか。残されたのは宣教、もちろん大事な十字架がありますけれども、あとは3年半の交渉外のみっていう。そしてクライマックスというふうな、人生のクライマックスっていうようなことをこう考えたときに、それは歓喜の時であり、充実感を感じる時、あるいはほっとするっていう、と同時にですね、クライマックスというのはピーク、絶頂ということですから、多くの場合はその先は下降という、衰退とか衰える、私たちの体もそうではないでしょうか、衰退、老いていくというようなことも往々にしてあります。まあ、そう思うとピークの後というのは寂しさや不安や恐れを強く感じるということもないわけではありません。私のことは忘れられていくというような、そんな思いをこう抱くということも、私たちが置いていく中でというのは、そうした中で人はまたさまざまな失敗を経験することもあるわけであります。そしてそれは牧師の場合もですね、例外ではないんですね。皆さん、成功したと見られる牧師にとって一番誘惑を受ける時ってどこかご存知ですか。成功したと見られる牧師にとって一番誘惑を受ける時っていう、引退前ですね。多くの人の前に立って、そして2倍の祝福を神様から受けさせていただいてっていう、人々からも重んじられてきたっていう。でも引退ということであるならば、もうそれが受けられなくなるっていう、そういう時に人間的な愛を確かめたくなる思いがある、起こるんでしょうか。あるいは人々の関心を自分になおつなぎ止めておきたいという思いが生じるんでしょうか。わかりません。私は経験したことがないですから。けれどもいくつもの書籍が出ています。企業の方がもっとそうしたことについては敏感にというか、大切なケアをしようとして、引退後にというような、そうしたものがあるのかもしれません。イスラエルを最初に統一した王ダビデも、絶頂の中でですね、本当にクライマックスの時に何をしたかというと、イスラエルの人数、民の数を数えさせた。第一列王記の21章ですけども、このように記されています。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人数を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシバからダンに至るまでイスラエルの数を数えなさい。ダビデがそう言ったときにすると、家臣のイアブが言った。主が見た目を今より100倍にも増してくださいますように。王様ダビデ王よ、彼らは皆あなたのものではないですか。なぜと イアブが語りますけれども、4節にはダビデ王はイアブを解き伏せたと記しています。クライマックス、ピークっていう、そうした中でそこにおいては自分が今まで積み上げてきた力、あるいは功績、あるいは能力によって生きようとするのか。イエス様の場合は石をパンに命じなさい、私たちはできませんけど、イエス様はすることができたわけですよね。その力ですよね。あるなら石をパンにするっていうのは力、イエス様が持っておられる、持ち合わせておられる力でありますけれども、今まで自分が積み上げてきた力や功績や能力によって生きようとするのか、それともその状況の中でもなお神様に頼って、神様が私のために語ってくださる言葉によって生かされ続けようとするのか、神様が私に語ってくださり示してくださるその導きの中で一歩踏み出す人生を生きるのか、分かれるという。今まで自分が気づいてきた功績や力、悪魔は言いました、神の子なんだから、あなたがやってきた実績だから、その神の子の力を持って石をパンにしたらいいじゃないか、それできたらいいじゃないか、けどもイエス様はなお語られる神様の言葉を信頼し、信仰によって一歩を踏み出すことを選択されたとここに記されています。人はパンによってではなく、自分が作り出す功績によってではなくして、神の口から出る一つ一つの言葉、日ごとに与えられるその言葉によって生きるんだ。そう思いますと、この朝私たちもさまざまなクライマックスという状況に置かれているのではないでしょうか。いよいよ世代のバトンタッチを終えたという、息子にも託したとかですね、あるいは社会における大きな責任をとか、あるいは家庭において託されていた責任を果たしたという、あるいは大きな病から生還した森脇姉妹も、先週カテーテルの大きな手術を受けられましたけれども、そうしたさまざまな人生の出来事、あるいは難しいと本当に言われていた試験に合格したって、ダメだろうと思っていた課題を克服することができたって、いろんなさまざまな私たちはクライマックスに置かれるのではないでしょうか。でもその中で、そのクライマックス絶頂に立たさせていただいて、その上でじゃあ次の一歩をあなたはどう生きようとするのか、ピークを迎えるということは衰退に向かおうという時でもあります。ですからより確かなものに、確実なものを握ることを通して自分自身を安定させたいというような誘惑は大きくなるでしょうね。けどもそのような時に何を選択するのか、まさにそこに神の国の価値観、成功とは祈りの中で示されたことを踏み出す、それは全て成功であって、御声を聞かずなすことは全て失敗っていう。 一つ一つの言葉で生きるんだという歩みを私たちは神様の前に捧げさせていただくものであらせていただきたい。二つ目のこの御言葉の悪魔の誘惑、三つ目の誘惑を短く見て終わりたいと思うんですけど、二つ目の誘惑はどうかと、イエス様が石に命じてパンにというサタンの誘惑に、一つ一つの神の言葉によって生きるんだと聖書に書いてあるって新明記の言葉でイエス様が退けたられたので、じゃあ新明記の言葉を今度悪魔が用いて誘惑を仕掛けてきた。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてこの手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると聖書に書いてありますから、新明記に書いてありますから、同じ新明記のってい いうことでありますけれども、この二つ目の誘惑というのは簡単に見ますと、神の言葉によってさえも誘惑を受けることがあるという、神の言葉によってさえも誘惑を受けることがある。だからこそ私たちは自分の動機を問う謙虚さを持ち続けることが 大切でしょう。いやもうするならば自分の思いの実現のために御言葉をこう引っ張っていきたいものですけれども、でもその動機はっていう。そして3つ目、高いところに立たせてもしひれ伏して拝むなら全部差し上げようというところでありますけれども、それなら十字架を通らなくても、私たちの人生が完成されるよう、人生を十字架を通らなくてもあなたの人生を完成させることができるよという、そのように誘う道を注意しましょうっていう。でもゴールは神様が私たちに与えたいゴールは神の形の回復で、十字架をなくして私たちはそれを受け取ることができないっていう。そのためには常にキリストと共に自分の肉の思いに死に、キリストによって日々生かされる、復活の命によって生かされるっていう、この道以外にないんだっていう、いうことであります。新しい年度に向けて私たちは御国の価値観、神の国の価値観とは一体どんなものなんだろう、積極面、消極面、そしてこの朝はじゃあ試練というものを私たちはどう受け取ったらよいんだろうか、その視点から見させていただきました。最後に人生におけるさまざまな状況の中で、ある面そのクライマックスに置かれているあなたに対して、今のあなたに対して、クライマックスの中に試練のただ中にある置かれているあなたに対して、神様は決してあなたを忘れておられない、あなたに御目を留めておられる、あなたを愛しておられる。信仰によって一歩を踏み出そうとするあなたに応援の旗を振ろうとしてくださっています。お祈りをいたしましょう。